礼拝の前に一点修法の訂正がございます。今日の説教題でございますけれども、修法では私は主の羊飼いとありますが、正しくは主は私の羊飼いです。申し訳ございませんが訂正をお願いいたします。今日の説教題は主は私の羊飼いでございます。主は今招いて言われます。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方の理にかなった礼拝です。正英賛美歌29番、天の御民も声を出さずに心の内で賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者が祈ります。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方の理にかなった礼拝ですと。天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。私たちをあがなってくださいました十字架の父をあがめて感謝いたします。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生贄と捧げなさいと語ってくださいますように、どうぞ私たちがこの理にかなった礼拝を捧げることができますように、今このようにしてあなたの恵みの中で礼拝を捧げることを許してくださり感謝いたします。そしてこの礼拝の中で捧げる賛美祈りが神様に受け入れられますように、私たちを整えてください。今日は特別に高田明美先生をお迎えして礼拝を捧げます。どうぞ先生の口を通して私たちに必要なメッセージを語ってくださいますようにお願いいたします。そしてそれを聞く私たちの心を整えてその御言葉を受け入れるものとしてくださいますようにお願いをいたします。またさまざまな事情でここに来ることの許されない多くの兄弟姉妹がいることを知っています。どうぞそのような方々の上にも臨んでくださって同じ恵みを与えてくださいますように。 そして全世界で捧げられております礼拝をもあなたが受け入れ祝してくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5主の祈り A でございます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて詩編を講読いたします。今日の詩編の箇所は詩編67編、旧約聖書の882ページでございます。司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みくださり、その後は1節ずつ交互にお読みいたします。最後の8節は司会者と皆さんが一緒にお読みいたします。詩編67編、指揮者によって弦楽器で讃歌歌、神が私たちを憐れみ祝福し、その顔を私たちに輝かせてくださいますように。神よ、諸々の民があなたに感謝を捧げますように。諸々の民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。神よ、諸々の民があなたに感謝を捧げますように。諸々の民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。ご一緒に。神が私たちを祝福してくださいます。地の果てに至るまですべてのものが神を恐れ敬いますように。それではお祈りをいたします。最初に水田先生にお祈りをしていただきまして、続いて皆さんで一緒に祈ります。
諸国の民は喜び祝い喜び歌います。あなたが諸々の民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれるからです。恵みと愛に富んでおられる天の父なる神様、あなたの聖なるお名前と私たちの救いのために十字架で流してくださったイエス様の血をあがめて感謝をいたします。すぐに一週間の旅路を終えて、私たちは諸々の感謝を携えて御前に出ています。どうぞこの朝も新たにあなたの御声を聞かせてくださり、自らを点検するとともに、もう一度満ち満ちた聖霊の力に私たちを満たしてくださって、あなたの使命のためにこのようにお使わしくださいますようにお願いいたします。混乱しているこの世界にあり、また私たちの日常も決してあなたを喜ばせているだけのものではないことを覚えています。どうぞ深い悔い改めと新たな信仰を持って御前に近づけてくださるようにお願いします。どうぞこの礼拝に集いつつ、さまざまな 痛みや悩みを抱えていらっしゃる方々に、主の御言葉の光が豊かに照らされていきますように、どうぞ今日も覚えてください。どうぞ立てられている御器の上に油を注がれますけれども、どうぞ先生を通して語られる御言葉を聖霊によって深く悟り得ますように、また私たちをもう一度生き生きとした信仰者として導いてくださるようにお願いします。天で御心が行われるように、地の上に本当にあなたの御心が行われてまいりますように覚えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。ご一緒にお祈りいたしましょう。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それでは聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所は詩編23編1節から6節、旧約聖書の839ページでございます。詩編23編1節から6節、お読みいたします。賛歌ダビデの詩。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野に伏させ、憩いの御庭に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。たとえ死の仮の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。命ある限り、恵みと慈しみが私を追う。私は主の家に住もう。日の続く限り。以上でございます。それでは一信条をもって信仰告白をいたします。一信条は賛美歌93-4-1、一信条 A でございます。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢り光りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは今日お座りください。今日のメッセンジャーであります高田明美先生の紹介を川原崎千恵子先生にしていただきます。
はい、本日は高田明美先生をお迎えできてとても感謝をしています。高田明美先生との再会を待ち望んでおられた方もおられると思います。 この高田明美先生は1972年に関西聖書神学校を卒業されて、今でいう本部事務局と、あと日方希望教会、それに小倉教会でご奉仕されて、1974年に高田浩二先生とご結婚され、現在の川本教会である沢谷教会に使わされ、後に大原教会、塩尻教会へと使わされました。この塩尻教会では2003年に浩二先生を天に送り、続けてご奉仕をされました。2018年に引退されて、病を患っておられる友人の教職の方を支え、また2年前からはこの神戸聖戦教会で飯田敏郎先生と同じく礼拝のご奉仕をされています。私個人としては、先生が政界で改宗祈祷を指名されて祈られた時の祈りを思い出します。本当に主の前に真摯に向き合い祈る言葉に、私はその時心震えたことを思い起こします。先生の祈りをお手本にさせていただいて、今に至っています。その先生から今日は主からのメッセージをいただけることを本当に感謝しています。では先生、よろしくお願いします。
それでは高田先生に牧会祈祷をしていただき、主は私の羊飼いと題してメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。お祈りさせていただきます。天皇父様、思いがけずこの御堂にお招きくださいました。主よ、あなたの憐れみの御手を心から感謝申し上げます。世界においても、また日本の国においても、終末を思わせるような疫病や、あるいは痛みや戦争や、さまざまなことが私たちの周りに取り巻いておりますが、どうぞ神様、今もこの時も私たちは天に目を向け、神様の憐れみの御手にすがりながら、同胞のために祈り、露することができ、慰めを少しでもお届けしていくことができるものとならせてくださるように、心からお願いをいたします。神様、ふさわしくないような愚かな小さなものが今日はここに立っています。本当にあなたの憐れみがなければ何もできないものですから、どうぞ主よ助けてください。そしてお集まりくださった、御前に礼拝を捧げようとお越しくださったお一人一人が御言葉に生かされ、この週も喜んで神様と共に歩むことができるようお助けくださることをお願いを申し上げます。今からの時を御手に委ねて、主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご紹介いただきましたように、高田と申します。高田明美と申します。後期高齢者の一歩手前です。もうちょっとしたら、あれです、誕生日が来ます。で、河原崎先生から3週間くらい前にお電話をいただいたときに、本当にびっくりして、目が15センチぐらい飛び出すかと思う、そんな感じで先生のお声を聞きました。どうして神様はそんなことを許されるんだろうかというような思いがありましたけれども、私はこの中央教会にはとても恩義があるんです。それでせめて、この機会に、皆さんの前でお礼を申し上げたり、そして今までお守りくださって導いてくださった神様のことをお明かしできる、そうした機会が 機会を神様が与えてくださったんだと信じて今日はここに立っています。愚かなものですから、どうぞ祈りながらお聞きいただければと思います。私は神戸市の出身です。父は川崎重工という会社に勤めていましたので、その社宅のある東川崎町で中学校1年生まで在住しました。で、小学校低学年だった頃だったと思いますが、近くの空き地で青空教会学校が持たれたんですね。近所の子どもたち20人30人くらいがそこに集い、私たち3人兄弟も参加させていただいて、歌を教えていただいたり、お話を聞いたりしました。主我を愛すとか、ポーポーポーと汽車は行く、僕らの汽車はどこへ行く、嘘や喧嘩や意地悪の汚れた街を今出ますっていうような歌であるとか、ただ一人の腹を歩いている時にも、イエス様は私の力です、城です、そんな子供賛美歌をそのところで教えていただきました。教会学校はそれほど長くは続かなかったのですが、楽しく歌ったその歌というのは、その後いつも心細い時やそしてつらい時口ずさんでいました。その後私の住んでいた社宅は移動したんですね。垂水区に移動したんです。そして思春期を迎えた時、中学1年生の頃だったと思いますか、移って、それからのことだったんですけれども、それから私は学校やあるいは家族のことで悩みを持つようになり、垂水の社宅の屋上から見える赤い十字架に惹かれて、友人と一緒に垂水教会に行くようになりました。垂水教会の礼拝堂に初めて入った時のことを忘れることができません。学校でも家庭でも味わったことのない、そこに平安があり、神様の何とも言えない臨在を感じました。そこに惹かれて続けて出席するうちに、自分の今まで、それまではあの友達が嘘をついたから、いや、うちの親がこうだからと人のせいにばかりしていた私でしたけれども、自分の汚れた心というのに気がついて、イエス様がその私の罪のために十字架にかかり死んでくださったことを知り、信じて洗礼を受け、そこから喜びの生活が始まっていきました。主は私に、一人でいるときに私に従ってきなさい、御言葉を持って導いてくれました。そして私は3年間の社会生活の後に献身し、伝道者として45年の歩み、恵みの生涯を送りました。幼いときにあの青空日曜学校に集い、心にいただいた福音の種がなかったなら、後の日に教会に行きたいと考えなかったと思います。その頃は私はその青空教会学校が中央教会がしてくださったということは知らなかったんですけれども、40年くらい経った時に神の兄弟が、あれは私たちがしたんですよというふうに言われて、あら、さようでございましたか、そのおかげでというふうに会話したのを覚えています。本当にあの日曜学校に集って、そこできれいなカードをいただき、あの賛美歌を歌って励まされてきた、そのことがあったから私は後の日に教会に憧れて教会に行って、そこで御救いに預かったことを思って、本当に教会の皆様に心から感謝しています。暑い日も寒い日も子どもの救いのために祈りつつ労してくださった神戸中央教会の兄姉の汗と祈り、それを神様は覚えておられて、私も含めて 後の日にその祈りの実を私たちに結ばせてくださったと思っています。私はそこに集っていた30人がみんなどうなったということは分かりませんけれども、少なくてもそこにいた私の兄は23歳で洗礼を受け、そして私は16歳で洗礼を受けて今日あるのです。そうしたことを覚えるときに、その時すぐには目に見えて実を結ぶということがなかったとしても、まかれた種が実を結んでいく、その汗と涙を神様はお見捨てにならない、覚えておられるということに本当に感動しながら今思い返しています。本当にありがとうございました。でもう一つの思い出は、私は証券会社に3年勤めた後、導かれて進学校に行きました。検診しました。進学校の3年生の時の奉仕教会が中央教会でした。で、私はもともと体がとても弱くて、いつも熱が出るような状況の進学生でした。特別進学校の2年生の時は1年中微熱が続いて、本当にもう進学校生活続けられないんじゃないかと心配していたわけです。その時医者館のマコーミック先生は私をお呼びになって、おっしゃったんですね。娘よ、あなたは体が弱いので行くところがありません。でもどこ行きたいですかとこう言っておっしゃいました。それで私はもうその時自分の憧れの教会が中央教会だったもんですから、中央教会ですってこう言ってもう元気に、申し上げたんです。そしたらマコミック先生の厳しい一言が返ってきました。あそこはね娘よ、体の丈夫な人が行くところです。あなたのような人が行けませんとか言っておっしゃられてガクッときたんですけれども、どういうわけかその奉仕が決まっていました。そして中央教会の奉仕が始まる頃に、私は不思議な神様の癒しを経験しました。後の1年間すなわち中央教会に奉仕させていただいた1年間、熱を出すことなく、もちろん疲れて倒れることはありましたけれども、一つも熱が出ないでこの中央教会で西名先生やそれから石井紗恵先生、そしてその時に副牧師としてお越しになってらっしゃった赤江博之先生のもとで、本当に楽しく奉仕をさせていただいたことを思い出します。先生方のご愛と祈りのゆえに、そのところの奉仕が全うできたということを感謝しています。本当にありがとうございました。もう何十年も前のことですが、ここに立つなんてことは思いもよりませんでしたから、皆さんにお礼申し上げることがなかったんですが、本当にそうした楽しい思い出をこの教会で作っていただきました。ありがとうございました。そして、最近は、私はもうその卒業を5年ほど前に、自分のいた塩尻教会を70歳になったって引退しまして、今は、長男夫婦に守ってもらって助けてもらいながらこの兵庫区の中で、過ごしています。最近の私の日課は、小さな犬を毎日散歩させながら日を過ごすことです。犬を連れて、運河のところまで、イオンの近くの運河のところまでいつも行きます。そして夕日に映える運河を見ながら思うのです。75歳になる今まで神様は私についてきなさいと言ってくださった、その神様は私を支え守ってくださった、なんという感謝な歩みだっただろうか、なんと神様は私によくしてくださったことかと思って涙を流しながらその散歩を楽しんでいる、それが、私の最近です。そして、今日はそのことを明かしさせていただきたいと思いながらこのところに立たせてもらっています。今日は 詩編の23編をお開きいただきました。もう一度皆さん今聖書の手元におありかと思いますので、ご自分の聖書で、こちらの教会では賛美も声を出さないでされるということですので、私だけ声出して読みますからご覧いただきたいと思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。命ある限り、恵みと慈しみが私を追う。私は主の家に住もう、日の続く限り。この歌はダビデがその晩年に自分の生涯を振り返って歌った感謝の歌です。ダビデというのは紀元前1000年頃、イスラエルの第二代の国王となったその人です。羊飼いから身を起こし、初代イスラエル王であったサウルに仕え、サウルがペリシテ人と戦って戦死した後にユダで王位につくと、ペリシテ人を撃破し、要害の地エルサレムに都を置いて全イスラエルの王となり、40年間王として治めた人です。このダビデは8人兄弟の末っ子で、父エッサイのもとで少年時代は羊を飼っていました。砂漠地帯の多いイスラエルの国で、羊の餌の青草を探して連れて行き、羊の飲める水を求めて歩く、そういう生活をしていました。また迷い出す羊を杖で、羊飼いの杖というのは先がコウモリ傘のように曲がってて、そしてそれで首をキュッと引っ掛けて戻してやる、そういう杖を彼らは持っていましたので、それで引き戻したり、あるいは羊の外敵である狼や熊から守るため鞭を使って戦った経験があったわけです。守りと助けなしには生きられない、それが羊の性格、羊の性質をよく知っているダビデでした。その羊飼いから身を起こし、後年一国の王となったわけです。そのダビデが年老いた時、主は我が牧者、すなわち神様は私の守り手なる羊飼い、私は牧者に守られている弱い羊と歌ったのです。すなわち、私が今日あるのは自分の度量と才覚、あるいは強運というのではなくて、神様が弱く頼りない羊のような私を守って導かれたと告白しています。それがダビデの真実な思いであり、また私たちの信じる神様なわけです。神様は弱いもの、足りないものをでもあっても神を信じ、神を見上げ、神様に従おうと願うものを引っ張ってくださる、助けてくださる、そして見捨てることなく導いてくださる、そのダビデとまた私たちの思いがこのところに書かれています。このダビデを守り育てた神様は、神様を信頼し見上げる者、イエス様が ご自分の命により贖われたものを最後まで何があっても守り通してくださる。私たちも自分の生涯を振り返るなら、神様にあの時もこの時も助けていただいたと思い返すのではないでしょうか。私は2018年の3月に20年過ごした塩尻教会を最後に引退し、今長男夫婦に支えられて生活しています。毎日の日課はちび犬の散歩です。先ほども申しましたように、このちび犬の散歩です。私は小さな白い犬を飼っているんですけれども、このちび犬はとても臆病な犬です。そしてこういうそのツルツルしたところでは一歩も歩けないんです。そこへ引っ張っていくと、もう腰が砕けて、もう地獄に落とされたような顔をして、私の方を見ます。それでしょうがないので、私は自分の部屋から隣の部屋に移るときには、このチビ犬を連れていつも歩くんです。もし連れて行かなかったら、ワンと言って請求します。そして、どうして私を連れて行かないのというような泣き方で、ワンまたワンってこうやって言うわけですね。ですから私はどこ行くときでも、このワンを、犬を連れて抱いて、隣の部屋に移るわけです。また外に散歩させるのも、お嫁さんや息子が連れて行こうとしても一歩も動きません。私がその犬のリードを持って外に行って歩くと、テコテコテコテコついてくるんですね。本当にやりにくい犬だなと、もう4匹目のこの犬を飼ってるんですけれども、やりにくい子だなと思いながら、私はこの犬を散歩をさせています。歩いているとかわいいもんで、見かけだけはかわいいもんですから、よその人が「まあかわいいワンちゃんね」とこう言って、まあ大体1回の散歩で3人くらい言ってくださるんです。でそのたんびに私の犬はちょっとニコッと笑って、尻尾でも振ればかわいいんですけれども、ニコともに、まあ犬だからあまりニコしないのかもしれないですが、尻尾も振らないんです。それでじろっと見て、そのままんーっていうような顔して立っているんですね。しょうがないから私がニコッと笑って、ありがとうとこういうような、そういうありさまです。本当にやりにくいと言いますか、不愛想なこの犬ですけれども、私にとっては宝物です。ですからこの犬が何かあったら飛んでいって、ワンとでも吠えれば飛んでいって、いつも私は手助けするわけです。犬を思う私さえそうなら、私を愛してくださる神様はその数千倍、数万倍、数億倍です。私も自分を振り返って、自分の越し方を思うときに、喜びの日も仕掛けの谷と思うところも通りました。失敗も自分の罪深い行いも数えきれないくらいありました。しかし御子イエス様の血潮による救いをいただき、救いに預かった私を神様はお見捨てにならずに、見放さずに教え導いてくださいました。晩年になり何もできなくなった今もです。あなたは私と共におられ、今日の詩編の4節のところに、あなたは私と共におられ、本当に神様は信じる者と共にいて、そこを通らせてくださったという神様のお言葉の約束の確かさ、御救いの確かさに感動し、感謝し、そして涙するのです。弱い時にこそ、辛い時にこそ祈りを与え、すぐそこにある助けとなってくださる神様のことを本当にありがたいなと思いながら過ごしています。賛美の中に、身の煩いも世の憂いも我と共に分かちつつ、いざなう者の深き匠、破りたもう嬉しさよ、人は捨てれど、君は捨てず、 喜びは居余さらんという歌詞がありますが、本当にその通りです。またイザヤ書のお言葉を思い出します。イザヤ書の41章の10節、恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神である、私があなたを奮い立たせ、助け、私の勝利の右の手で支える。43章1節、恐れるな、私があなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、あなたが水の中を渡る時も私はあなたと共におり、川の中でも川はあなたを押し流さない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎もあなたに燃え移らない、私は主、あなたの神。これが神様が私たちにくださった約束、そしてダビデにのその生涯を通してなさったその御業、そしてこの小さな小さな私のようなものにもしてくださった神様の御業であり、信じる一人一人に、見上げる一人一人に神様がしてくださるご愛の見ての配慮がそこに記されていると思います。詩編23編のことについて私も別の体験をしましたので紹介させていただきたいと思いますが、2003年の7月5日土曜日でしたが、私たちの夫婦の奉仕教会であった塩尻教会で田中弘明愛子夫妻、今は岡谷教会の牧師をしておりますが、その夫婦の結婚式がありました。司式は工藤博夫先生、奥様の住子先生もお越しくださって、挙式の段取りは新月教区の多くの、私ではなくて新月教区の多くの先生方が進めてくださいました。90名近い参列者が与えられて、そこで本当に素敵な結婚式がありました。その1週間前までは、結婚式の司式は私の夫である高田浩二がするはずでした。しかし、病が重篤になり、急遽私の恩師であり田中の恩師でもある工藤博夫先生にお願いし、挙式に至りました。花嫁の父の高田浩二はそれより3ヶ月前、2003年4月に左足に小さな腫れ物ができ、検査の結果、左股関節の滑膜肉腫と診断され、その時点で余命3ヶ月と宣告されたわけです。それを受けて長男夫婦は神戸から毎週3ヶ月の間欠かさず6時間の車の片道6時間の運転をしながら私どものところに来てくれて、看病に同じように看病に当たってくれました。その子の上のお二人はもうすでに結婚していましたが、その当時娘はまだ結婚していないで、田中とのお付き合いがありました。で、私は夫がもうこよなく愛した一人娘ですから、本当に愛していたその娘の晴れ姿を命あるうちに夫に見せてあげたいと願って、そのために田中の方にお願いをして挙式の日取りを早めに決めてもらったわけです。主治医も7月5日なら大丈夫、この日にちは、婿様が田中が決めたんですが、7月5日なら大丈夫だろうということだったわけです。ところが1週間前には立ち上がれなくなって、急遽工藤博夫先生に司式をお願いしました。工藤先生は式の中で詩編23編を開いて、これからのお二人の歩みも緑の牧場、憩いの右輪、そうした喜びの日々も多々あるでしょう、しかし日陰の谷を行かなければならない時もありますけれども、ダビデが歌ったそのように 主は必ず共にいて守り導いてくださいますと語ってくださいました。式後に新郎新婦とそれから列席くださっていた10名ほどの方が、それこそ花嫁はまだウェディングドレスのまま、そして婿様はタキシードのままで信州大学病院の廊下を駆け抜けて夫のもとに行きました。そして娘が、お父さん私結婚したよと言ったら、夫は目を開けて、そして娘に、お前が一番きれいだよ、世界で一番きれいだよと言ってやりました。そして婿様の方に、娘をよろしくお願いしますとお願いしたわけです。そして一緒に来てくださっていた森大先生や、あるいは水野先生や、そういう先生方に、いや遠くからすみませんとか、お世話になりましたとか、もうごく普通の挨拶を交わしたわけです。そして、じゃあお父さんちょっと着替えてからまた来るねと言って、そのところを私たちは後にしました。そして私が着替えて、3時間ぐらい経ったでしょうか、行った時には、夫は息を引き取った後でした。長男と一緒にそこに行ったのですが、本当に息を引き取った後で、医者が心臓マッサージをしていました。先ほどの娘の晴れ姿を見、皆様にお礼の挨拶をし、それが夫の最後です。そこに本当に何とも言えない天国の共演のような平安が流れていたことを今も思い出します。我が世にあらん限りは、必ず恵みと憐れみ我に添い来たら、我はとこしえに主の宮に住まん。臨在の光、神様の栄光の光の途絶えることなき御国へ夫は旅立っていった。そのことの本当に明らかに見せていただくような、その終わりの時でした。土曜日に夫は召されたわけですが、未亡人となった私は翌日より塩尻教会の牧会が待っていました。礼拝が待っていました。そして、年度替わりが、牧会が待っていましたので、礼拝を済まし、そして途中で変わっていただくことはできないだろうという自分のうちに思いがあったので、年度替わりの時まで、待ったわけです。そして年度替わりが来る頃に、私は主に訴えました。主よ、私は本当によく頑張ってきました。誰も言ってくれないけど、自分でそう言って神様の前に言いました。私には教会の牧会などもうこれ以上できませんから、退職します。後の教会をどうぞ守ってください。私の精一杯のお祈りでした。その時、詩編の23編のお言葉の冒頭が、優しいお声で語りかけられました。主は私の牧者であって、この教会の牧者はお前ではない、私だ。あなたは羊だ、従ってくればよい。そのようにお語りかけいただいたのです。まあ分かりきってるはずでしたけれども、でもやはりできることではないと思って、私は本当に誇示して、いえいえとんでもない神様、私の信仰は弱く細い蜘蛛の糸のようです、とても無理ですと申し上げました。そしたら神様は続けて御言葉を教えてくださいました。下には永遠の腕がある。私が必死にしがみつかなくっても、神様の愛の見ては受け止め支えてくださる、そう語ってくださったわけです。それ以上何の反抗もしませんでした。私はお声に従って、その後の15年間塩尻教会で過ごしました。それが私の詩編23編の証です。 神様の御言葉、約束は真実です。それを経験している私たちは、私だけではない、ダビデだけではない、皆様も同じだと思います。神様の愛を経験してこられたと思います。その私たちは神様と共に歩む感謝と喜びを日々証しするものとさせていただきたいと思います。しかし今も仕掛けの谷、痛みや苦しみ、寂しさ、孤独の方もおられるかと思います。神様がダビデにされたそのように、その苦しみを祈りに変え、多くの泉あるところとしてくださいます。決してお見捨てになることはありません。私もその証人です。そしていつかこの伴ってくださる神様、愛の主を賛美できる時が来ます。その時主を賛美し、感謝と喜びをあなたの隣人に伝えるものとなっていただきたいと思います。証しとメッセージを終わらせていただきます。
それではしばらく御言葉に感謝してお祈りをしたいと思います。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。では賛美をいたします。賛美歌461番、御恵み豊けき。461番、御恵み豊けきを賛美いたします。皆様ご起立くださり、声を出さずに心の内で賛美をいたします。 礼拝と献金の感謝のお祈りを塚本さんに捧げていただきます。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。恵みと憐れみに富みたもう天の父なる神様、こうして今日高田先生を通じて天台のメッセージを与えてくださったことを心より感謝をいたします。今この時代は私たち一人一人を取り巻く環境が非常に厳しい中にあり、本当に迷い苦しみ、毎日一人一人悩みを持ち迷っている。しかしそんな私たちを、先生のメッセージにあったようにイエス様は守ってくださって導いてくださっていることを改めて思い直すことができました。心から感謝をいたします。本当に今日のメッセージを聞く中で、私自身も信仰の原点、苦しみ悩みつつある中にあなたが優しく導いてくださったことを思い返すことができました。今この場に集っておられる一人一人、またさまざまな理由によって、この場にいらっしゃらない方々におかれましても、あなたがその羊飼いとして一人一人分け隔てなく導いてくださっていることを心から感謝をし、また明日から力強く歩んでいくことができることを心より感謝をいたします。尊い奉仕をしていただいておるお一人お一人、またこの礼拝に集う一人一人、心から気持ちを合わせつつ、今からいただいている恵みの中から精一杯のものをあなたにお返しいたします。またあなたのご用に用いてくださればと思います。どうか心より感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。正英27番父子聖霊の賛美した後に続いて、高田先生に祝祷をしていただきます。正英27番父子聖霊の声を出さずに賛美いたします。皆様お立ちください。
仰ぎ願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご慈愛、聖霊なる神の清い親しい交わりと導きが、会衆一同とともに、群れを同じくするすべての方々とともに、今も後も、よよ限りなく、ともならせたまわんことを。アーメン。